実は私は彼女の親戚で、小さい頃からよく遊んだりしていたのですが、やはり中学生や高校生など思春期になるにつれて、彼女が周りの人と接する態度が変わっていったなと思うことが多々ありました。彼女は相手の声が聞き取れない時でも何回も聞き返してしまっては悪いなと思い、聞こえているふりをしていました。しかし会話が成り立っていないので、相手には聞こえているふりをしていることが分かってしまい、怒られたこともあるそうです。聴覚障害の方本人が一番つらいのだから、少しでも理解をしてあげてほしいと思います。そして彼女がもう一つ抱えているマイノリティ、在日韓国人ということについてお聞きしました。日本で生まれ日本で育った彼女の中にある在日韓国人としての意識はどういうものなのでしょうか。
私は在日韓国人として生活しているんですけど、幼稚園の頃から中学まで朝鮮の学校に通っていたんです。それでやっぱり兄弟でお兄ちゃんとお姉ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんもお姉ちゃんも両親も朝鮮の学校に通っていたことから、私も朝鮮の学校に通っていることもあるんですけど、やっぱり祖父の代々から継がれていることだし、韓国人としての意識はすごいあるし、で、中学まで朝鮮の学校に行ってたから、韓国語とかも、韓国語も、読めるし、会話もできるし、書けるんですけど、やっぱり朝鮮の学校やから、韓国とまた違って、朝鮮の学校ではちょっと朝鮮語の方になるんですけど、やっぱりそういうこともあって、国籍が韓国なんですけど、その韓国語と朝鮮語が全然やっぱ違うくて、少しこう勉強したこともあるし、で、韓国に行ったり、韓国の友達とか知り合いとかもいるんで、それでこう電話で会話したりとか、それで勉強にもなるし、やっぱり日本に住んでるんですけど、韓国人としての意識はすごいあります。
彼女は幼稚園から中学校まで日本にある朝鮮学校に通っていました。しかし、朝鮮学校は生徒の人数が少なく、彼女にとってはつまらなかったそうです。そして、違う世界に行きたいと思い、両親に相談してみたところ、いろいろな世界を経験することも大切だろうと背中を押してもらい、日本の高校に進学することに決めました。次に、彼女が経験した朝鮮学校と日本の学校についての違いについてお聞きしました。
日本の高校と朝鮮学校の違いはすごいあるんですけど、朝鮮学校はすごい人数も少ないし、クラスも1クラスで10人とかそんなんやったし、小学生までは。で、中学からいろんな朝鮮学校から集まった友達とかがいて、それで1クラスだけで31人だったこともあるし、人数が少ないこともその特徴でもあるし、あと日本の学校では日本語で過ごすことが当たり前なんですけど、朝鮮の学校では幼稚園から中学まで朝鮮の学校やったんですけど、もう幼稚園の頃からこう自然と朝鮮語をしゃべるようになれてて、それからずっと朝鮮語で生活する 感じで日本語を使ったらダメみたいな感じで、そういう運動もしていたし、で授業も日本語と朝鮮語ってあるし、それで勉強もしていたし、で日本の高校はやっぱり人数が多いことといろんな子もおるということも分かったし、視野が広がったこともあります。